聖書をお読みいたします。申命記の34章1節から12節まで。モーセはモアブの平野からネボ山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの山頂に登った。主はモーセにすべての土地が見渡せるようにされた。ギレアドからダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマナセの領土、西の海に至るユダの全土、ネゲブおよび夏目屋市の茂る町エリコの谷からツワルまでである。主はモーセに言われた。これがあなたの子孫に与えると私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った土地である。私はあなたがそれを自分の目で見るようにした。あなたはしかしそこに渡っていくことはできない。主のしもべモーセは主の命令によってモアブの地で死んだ。主はモーセをベトペオルの近くのモアブの地にある谷に葬られたが、今日に至るまで誰も彼が葬られた場所を知らない。モーセは死んだ時120歳であったが、目はかすまず活力も失せてはいなかった。イスラエルの人々はモアブの平野で30日の間モーセを悼んで泣き、モーセのために喪に服して、その期間は終わった。ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満ちていた。モーセが彼の上に手を置いたからである。イスラエルの人々は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。イスラエルには再びモーセのような預言者は現れなかった。主が顔と顔を合わせて彼を選び出されたのは、彼をエジプトの国に遣わしてファラオとそのすべての家臣および全土に対してあらゆる印と奇跡を行わせるためであり、またモーセが全イスラエルの目の前であらゆる力ある技とあらゆる大いなる恐るべき出来事を示すためであった。本日はモーセの生涯を振り返って、神様の前で謙遜になることについて考えたいと思います。申命記はその最後の34章でイスラエルのリーダーモーセの最後を記しています。神の人モーセは寿命が尽きて墓に納められました。イスラエル民族は30日にわたってモーセの死を悼んで泣き続けました。喪に服する期間が終わると、聖霊に満たされた後継者ヨシュアが立ち上がって民を指導し始めました。旧約聖書全体を見渡して、モーセほどの偉大なリーダーが現れることはもうありませんでした。そのことの背景が10節以降に記されています。34章10節後半から12節までをお読みします。主が顔と顔を合わせて彼を選び出されたのは、彼をエジプトの国に遣わしてファラオとその家臣、そのすべての家臣および全土に対してあらゆる印と奇跡を行わせるためであり、またモーセが全イスラエルの前であらゆる力ある技とあらゆる大いなる恐るべき出来事を示すためであった。ちょっと長く書かれていますけれども、つまりエジプトで奇跡を起こし、イスラエルのために神様の偉大な御業を示すために、神様はモーセを選んで立てられたということです。そもそもイスラエルの民というのはアブラハム、イサク、ヤコブの子孫なんですけれども、飢饉の時に70名だった人たちがエジプトに渡って430年の後、 数百万人の大きな民族に成長していて、その民全員を一人残らずエジプトから脱出させて約束の地に導くという大事業をしなければなりませんでした。数百万人の一人一人をやっぱりこの国から出るのが、脱出するのが生きる道だというふうに確信させなければなりませんでした。エジプト当局の権力を握る方々から許しを得なければなりませんでした。数百万人の中には病人もいれば、お年寄りもいれば、赤ちゃんをはらんだ妊婦の方々もいました。約束の地までの道中、食べ物、飲み物を確保し、また安全に渡っていかなければなりませんでした。そこには天地創造の神様の力が働くことは不可欠で、なおそのような神様の力が現れるために、モーセのような優れた指導者、スーパースターが必要だったというのは論を待ちません。その大事業を成し遂げた暁には、このイスラエル民族からいよいよ人類が待ちに待っていた救い主が生まれるという大きな奇跡が起こるわけですけれども、その下備えをモーセがした、中心になってしたということがわかります。で、これほどの劇的な神様の力が現れるにあたって、モーセという指導者にはどんな資質があったのでしょうか。モーセのどこが良くて神様はこんな素晴らしい働きを表されたのでしょうか。遡って民数記12章3節に戻りますけれども、民数記12章3節に、モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であったと記されています。モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であった。民数記12章というのは、実の姉ミリアム、実の兄アロンがなんとモーセに逆らったという、そういう状況において神様がこんなふうに語られた部分です。謙遜であったということを神様がとても重視されたということがよくわかります。私たちの人間の社会では、謙遜といえば自分のことを卑下する人だというのが常識です。例えばオリンピックの金メダリストが金メダルをもらった直後に、報道関係者からカメラを向けられて、素晴らしい泳ぎだったですねとか、素晴らしい走りだったですね、褒められたとしますけども、もしその方がいやいや失敗もいろいろあったんですけど、実は私とっても能力のある人間ですから金メダル当然です、そんなふうに答えたら全世界から叩かれることになります。自信過剰だ、横柄で傲慢な人間だ、それが全世界を、画像が駆け巡ることになります。裏を返して言えば、優れた業績を上げた人物というのは思ったことを口にしてはいけないということで、それが人間社会の常識になっています。で、皮肉なことに、どんな優れたアスリートといえども、試合に臨むときには自分はダメな選手だと思って臨んでは試合に勝つことはほとんどできません。それほど厳しい競争にさらされているからです。いや、自分ほど優れた選手はいない、そういうふうに思って、みんな世界最高の試合に臨んでいます。つまり人前で嘘をつくことが謙遜だということなんです。で、モーセの謙遜っていうのはそういう謙遜ではありませんでした。 モーセは自分が成人するまでに世界で最高級の教育を受けて素晴らしい話や仕事をできる人になっていた。使徒言行録7章の通りですけれども、そういうことをモーセ自身が自覚していました。つまり自分には他人にない特別な能力が備わっている、神様はそれほど自分のことを愛してくださっているというのがモーセにとっての大切な自己認識になっていたというのは疑う余地がありません。しかしそれにはるかに勝ってモーセは自分に神様が下さった命令に素直に従うということに真剣でした。従う真剣さをもって神様はモーセを謙遜な人物だというふうに評価されました。神様にとっての謙遜さというのは、教えがいがある人であること、神様が言われたことを即実行に移す、そういう素直な人物であるということなのです。例えば悪いかもしれませんけれども、子供の頃にテレビでアニメーションを見ていて、アラジンと魔法のランプだったと思うんですけども、主人公が金色のランプを丁寧にこうさするというか擦ると、そこからランプの先から美しい煙が出てきて、その煙の中から屈強な大男が現れて、ご主人様何の御用ですかというふうに答えます。でその主人公の少年が何々をしてしなさいって命ずると、召使いであるその大男がいいか悪いか善悪の判断もせずにそのまま実行して、差し上げる。そういうシーンを見て本当に感心したというか驚きました。小さな少年の命令に対して召使いがもう誠心誠意 120% の力を持ってこう応答する。モーセの謙遜っていうのはそういうこの召使いが示したような謙遜だったということなのです。でなんでモーセはそんなに謙遜になれたかというと、彼は人生で大きな失敗をした時に多くを学んだからなんですけれども、その失敗を通しての学びを通して、あ、神様っていうのはあらゆることをご存知な方なんだということを悟り、また神様は永遠の昔から永遠の未来にまでいらっしゃる方なんだ、そしてその神様はあらゆることをコントロールできるんだ、でその神様は嘘をつけないんだ、人に対して成した約束は全部果たさないと気が済まない方なんだ、そして信じてついてくる人たちをこよなく愛し大事にされる方なんだ、そういう神様の素晴らしい品性をモーセは失敗を通して人生をかけてこう悟ったから、それほどに神様のことを信頼しているから命令にすぐ従うことができたわけです。神様はこのような謙遜な人物を通して大きな御業を成し遂げてくださいます。反対に神様のご命令、イエス様の教えに関していちいちそれはいいとか悪いとか判断を下すような人に対してはあまり神様は御業はなさりません。イエス様も自分の故郷ナザレにいた時に、周りの人たちがイエス様が救い主だなんて全然信じないものでしたので、奇跡をなさることができなかったというふうに、ルカ福音書は記しています。謙遜な人というのは神様の教えを本当にそのままそれがいいことだ正しいことだと信じて実行をする人物のことです。別な言葉で言えば、 御言葉の実行力にあふれた人、御声を聞いて、岩の上に家を建てる人、御言葉を悟って100倍、60倍、30倍の実をならせる人、そしてガラテヤ5章にある通りに愛、喜び、平和などの8つの聖霊の実をならせた人、そういう人が謙遜な人と言えます。またそれは一緒にいて居心地のいい愛にあふれた人と言えるかもしれません。現代のキリスト教会にそのような謙遜な人物がどれほどいることでしょうか。教会に通う方々はみんな真面目ですので、真面目に礼拝に出席し、教会の奉仕を買って出る方がほとんどです。そして周りの人に褒められても、いやとんでもありませんというふうに、その褒めの言葉をいなすこともしていると思います。しかし実際のところ、全国の教会を見渡してイエス様の御言葉をそのまま行うということに関して非常に熱心な方というのは私を含めてあまりないのではないかと反省します。2000年前の聖書にはそんなふうに書かれているかもしれないけれども、現代とは事情が随分違いますというふうにイエス様の教えを聞いて思ってしまうことがあります。科学技術が発達して男女の平等が進んだ今日では、こんな教えはもう当てはまらないんじゃないか、そういうふうに思ってしまうこともあります。しまいにはイエス様だって間違うことあるよねみたいな意見もあります。自分は何十年とこういうやり方で信仰を続けてきたので、今さら変えるつもりはない、そういう思いが心の中から湧き上がってくることもあります。で、結果多くのクリスチャンが好きな御言葉は実行できたとしても、嫌いな御言葉に対しては御言葉軽んじてしまうということが実際に起きています。私たちも気づかないでそういうことをしています。出る杭は打たれるという目に合わないように、人前で形だけでも自分を卑下することには熱心なのに、実際のところ神様から教えられた御言葉を謙遜に素直に実行に移すということにはなかなか熱心になれない、それが私たちの現状です。100倍もの実を結ぶということが少なく、家を建ててもそこが軟弱地盤だったということもあります。それで幸せをあまり味わえないということが起こっています。確かに聖書を見れば、特に旧約聖書を見れば、あれもダメだこれもダメだっていろんなダメだダメだという教えが連続して登場します。ああ、やっぱり神様とは教会っていうのは窮屈だな、不自由だなと思ってしまうこともあるでしょう。しかし もしそのような教えが悪の罠から私たちを解放するための親心から出たものだとするのであればどうでしょうか。それでも私たちの心は堅くなになってしまうことが多いのです。世の中にはたくさんのいろんな体験をされている方々がいらっしゃいます。それでこの世で傷ついて苦しんで癒しと救いを求めて教会にやってこられる方もあります。神様の愛、人間世界にはない何か本物のものが教会にあるのではないかと思って教会に来られる方々もあります。しかしせっかくそういう方々が教会に来られても、私たちの方で神様のくださる恵みや幸せを十分に味わっていないということが起こっているのであれば、そういう方々は失望して教会から去っていくことになってしまいます。それが今全国で起こっているのではないかと思います。 神様の前で私たちが謙遜になれない、恵みを十分に受け取れない、幸せだというふうになかなかあまり感じられない、そういう中に求める方々がいらしても失望されてしまう、自分たちが素直になれないので、自分たちの手で教会に初めて来られたような方々をこう押し返してしまうというようなことが起こっているのではないか。それで全国の教会が頭を抱えて、中には神学者を集めて、どうして最近教会は流行らないのか、どうして少子高齢化が教会では激しいのか、討論会を開いたりしています。しかし自分自身がどれほど神様に対して頑ななのかについてはなかなか気づいていないものです。さて本日はリーダーのモーセがあまりにも謙遜だったから、神様の命令に対してあまりにも素直だったから、神様は偉大な御業を起こしたのだということを学びました。しかし指物モーセといえども、若い頃から初めからそのように謙遜だったわけではないことを振り返ってみたいと思います。使徒言行録7章とヘブライ書、ヘブライ人への手紙11章、使徒言行録7章、ヘブライ人への手紙11章、それぞれに記しモーセのことが記してあります。後で読んでいただきたいと思いますけれども、成人して、自らのに対する神様のご計画をモーセは悟ります。自分はファラオの孫として特権を味わい続けるべき人物ではなく、エジプトの王宮の財宝に囲まれて、豊かな生活をし続けるべき人物でもなく、実は社会の底辺で奴隷として苦しんでいた同胞イスラエルの民と一緒にあざけりを受けるべき人物なんだということにモーセは気づきました。イスラエルの民族と共に虐待されて苦しむべき人間なんだ。一緒に苦しむことによって神様は自分に報いてくださる。その使命を果たすことによって神様が自分を抱きしめてくださる。そのように悟ったことはすごく良かったんですけれども、実はそれだけでは足りませんでした。40歳のモーセは即それを実行に移したいと考えました。神様の時を待つことをせず、神様の御心を確かめることもせず、衝動的にそれを形に表すためにイスラエル人を苦しめていたエジプト人を殺してしまいました。それが彼の人生をぶち壊しにする大失敗でした。ファラオは怒りを発してモーセの命を求めました。そして頼みの綱であったはずのイスラエルの民族はモーセのそのような英雄的な行動を全く理解することができませんでした。そして全てを失って外国に逃亡することになりました。何十年も外国で未開の地で文明を離れて苦しみの生活を続けることになりました。急な展開があったのはさらに40年が、その失敗から40年が経った後のことです。自分の寿命もそろそろ尽きようか、自分の葬式の時もそんな近くはない、遠くはない、そんなふうに思えた時に、なんと神様がモーセに働きかけてくださったのでした。若い頃はエジプトの王宮で特権を握って豊かな生活を味わっていましたけれども、80歳を迎えたモーセには、もう自分には何もない、何か自分の力で大きな働きなどとてもできない、そんなふうに思っていた矢先に神様がモーセを召し上げる、召し出すということをされました。
40年間の逃亡生活は神様からのモセを謙遜にする特別な訓練の期間だったと分かります。私たちの間で自分の人生はなぜか分からないけれどトラブルが多い、苦労が多い、そういうふうに思われた方は神様に愛されている人物です。そのトラブルを信仰によって乗り切ることを通してその方を謙遜にして神様は何らかの大事な目的のために用いようとされている、そういう証拠だと思います。モーセは神様の招きを受けて命令を受けて油注がれた解放者としてエジプトに帰っていきました。そして自分を見捨てたイスラエルのリーダーに立てられました。モーセは神様に全幅の信頼を置いてそのご命令に徹底的に従い通すことができました。しかしそれでもイスラエルの人たちはモーセを通して語られる神様のご命令に対して疑いを挟んで動こうとしないことも多くありました。モーセが神様に従うとイスラエルの人たちが反抗したというのです。つまり従えば従うほど板挟みの苦しい立場に追いやられたということが起こりました。それでもモーセは神様を信頼し続けてその生涯を全うしました。心が固くななイスラエルのリーダーを務めるというのは決して楽な仕事ではありませんでした。神様から与えられた使命を果たす、その任務を成し遂げるというのはバラ色の人生とはほど遠い苦しみの連続でした。しかしその困難を一つ一つ乗り越えることを通してモーセは自分自身の人生の意義深さが深まっていくのを感じました。心は充実していきました。それは私たちも同じことです。神様に対する素直さ、謙遜さを身につけて神様の使命を果たそうと神様の望まれる方向に一生懸命進んでいったとしてもそれで自分の生活が楽になるわけではありません。そういうものを捨てて楽な生活をした方がもっと気持ちがいいというか気楽であったかもしれません。しかしそのような困難に立ち向かうことによって神様が私たちの人生の意味を深いものにしてくださいます。神様の報いが永遠の御国で待っているということを感じることができるようになります。モーセは自分に使命をくださった神様がその使命を成し遂げるのに、全て神様の側で力を注いでくださる、神様がその働きを成し遂げてくださるのだという確信を持ち続けました。私たちも自分の使命にを果たそうとするときにモーセと同じように第一テサロニケの5章24節に書いてある通りに神様がやってくれるんだから大丈夫だ、そう思って進んでいきたいと思います。モーセと同じように使命を果たす者に対して神様は永遠の御国で素晴らしい祝福を持って待っていてくださいます。モーセはその報いから目を離さなかったんだと新約聖書に書かれています。神様の御言葉、教え、約束や招きを軽んじて気楽な人生を送ってしまうのか、それともモーセのように謙遜さを身につけて苦労はありますけれどもますます意義深い人生を送っていくのか、それは私たち自身に選ぶように委ねられています。 もしまだイエス様を信じるという決断を下されていない方がいらっしゃるのであれば、聞いてほしいと思います。イエス様を信じると来るべき世には神様の大きな恵みが待っています。死んだ後の人生がガラッと変わります。そして、信じると、世の中で一番自分を大切にしてくださっているのは、あの目には見えない神様だな、イエス様だなというふうに分かるようになります。その祝福を、恵みをぜひ味わってほしいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうぞ私たちの固くなな心を砕いてください。モーセのようにあなたが決して約束を破られない方、すべてをコントロールされ、私たちに大きな恵みを持って待っていてくださる方であるとの確信をどうぞ私たちに与えてください。あなたの招きに素直に従うことで、この地上にあなたの祝福を少しでも多く増やすことができるように、どうぞ私たちの歩みをお支えください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。